Good morning.
おはようございます。
It is once again a privilege to share from God's word with you.
また神の御言葉をこうして皆さんと分かち合う特権を心から感謝いたします。
Our focus this morning will be on Philippians chapter 4, verses 4 through 8.
今日の聖書の箇所は、ピリピ人への手紙の4章の4節から8節であります。
And there are seven distinctive marks of the Christian in this passage.
ここにはキリスト者の7つの特徴について記されております。
Allow me to share them with you in the form of questions.
質問の形でこの特徴を一つ一つ皆さんにお示ししたいと思います。
Do you have joy?
皆さんには喜びがありますか?
Are you gentle?
皆さんは優しいですか?
Are you content?
満足していますか?
Are you exercised in prayer?
祈りを活用していますか?
Are you a thankful person?
感謝していますか?
Are you a person of peace?
平和がありますか?
Do you meditate on things above?
天にあるものについて黙想していますか?
But before we begin, let's go to the Lord in prayer.
まず祈ってから始めたいと思います。
Father, I thank you for who you are.
天のお父様、感謝いたします。
I thank you for your word.
あなた様の御言葉のゆえに感謝いたします。
And I pray that our eyes might be opened so that we can understand.How perfect your law is.
私たちの目を開いてください。あなたの完璧な律法を私たちが理解することができるように助けてください。
We thank you for Jesus, for his death and resurrection.
イエス・キリストの死とそして復活を私たちは感謝いたします。
And we pray these things in the powerful and precious name of Jesus.
力強い尊いイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice.
今日の聖書の箇所は、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいという言葉で始まっています。
One of the marks of the Christian is their joy.
クリスチャンの特徴の一つが喜びです。
I grew up learning this as a song in both English and Japanese.
私はこの聖句を賛美歌で覚えました。日本語と英語で覚えました。
And I'd like to sing it for you.
今はそれを歌いたいと思います。
主イエスにあっていつも喜びなさい。主イエスにあっていつも喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。Anyone can rejoice in happy times.
誰でも幸せの時は喜ぶことができます。
However, there are times in our lives when we do not feel like rejoicing.
しかしながら人生にはどうしても喜ぶことはできない、そういった時がつきものであります。
As Christians, we can be sad and even be in grief and still have joy.
しかしクリスチャンは悲しい時でも、心が落ち込んでいる時でも、そんな時でも喜ぶことができるのです。
How is this possible?
どうしてでしょうか?
In Psalm 118, verse 24, it says, "This is the day the Lord has made. We will."Rejoice and be glad in it.
詩編118編24節にはこうあります。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。
If we look at the context of this verse, we find the reason for the joy of every Christian.
この詩編が書かれた文脈をよく分析してみますと、なぜクリスチャンが、すべてのクリスチャンが喜ぶことができるのかというその理由が明らかになってまいります。
The stone the builders rejected has become the cornerstone.The Lord has done this. It is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
家を建てる者たちの世帯し、それが礎の石になった。これは主がなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。
Who is the stone the builders rejected?
では家を建てる者たちの世帯史、これは誰のことを指しているのでしょうか。
The Apostle Peter, responding to the teachers of the law in the book of Acts, explains this for us.
使徒ペテロが答えています。これは使徒の働きにおいて律法学者との質問に答える形でこの箇所をペテロが解説しているのであります。
Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone.Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which men must be saved.
あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石になったというのは、 この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われる皆は人に与えられていないからです。
The Christian's joy, therefore, is not circumstantial, nor is it swayed by daily emotions. It is grounded in the saving work of Christ on the cross.
ですから、クリスチャンの喜びとは、さまざまな状況に左右されるものでも、日々の感情の起伏によって左右されるものでもないのであります。なぜならば、クリスチャンの喜びは、キリストが十字架上でなされた御業に根ざしているからであります。
You and I desperately need joy, and joy can only be found in Jesus.
誰もが喜びを必要としています。そしてその喜びは、イエス・キリストにおいてのみ見出すことができるのであります。
My older brother is involved in ministry in Gifu.
私の兄が岐阜で宣教しています。
And one time, one of the college students was so filled with joy in the Holy Spirit that he went home, and someone on the street thought he was drunk.
である時教えている大学生の方が聖霊に満たされて本当に喜んで喜び悼んで帰ってきました。するとその姿を見た周りの人はあの学生は酒に酔ってるんじゃないかと思ったそうです。
And he was so excited because he experienced what scripture says, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit.
聖霊に満たされたその学生さんは御言葉に酒に酔ってはいけません、聖霊に満たされなさいという御言葉そのものを経験されたのであります。
But what about when trials come? Can we be joyful then?
では試練の時はどうでしょうか。そのような時でも私たちは喜ぶことができるのでしょうか。
My grandfather is 90 years old, and as he gets older, it is increasingly hard to praise the Lord.
私には90歳になる祖父がいます。年を重ねるとだんだん主を賛美するのが難しくなってまいります。
But each morning he recites Psalm 103, saying, Bless the Lord, O my soul.
しかし、祖父は毎朝詩篇103篇を暗唱してこう言います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。
Why?
どうして我が魂よ、主を褒めたたえよと私たち言うのでしょうか。
Because of what Jesus did on the cross.
それはキリストが十字架でなさってくださった御業によるのです。
Look at Paul. He wrote this letter while he was in prison.
パウロを見てください。パウロはこのピリピの人に宛てた書簡を牢獄に投獄された状態でしたためております。
He of all people had reason to struggle with joy.
喜びから最もかけ離れていた人、それがこの時のパウロでした、ありました。
He had been flogged, beaten, stoned, and left for dead.
鞭打たれ、石で打たれ、傷ついて誰にも解放してもらえずほったらかしにされた、そのようなひどい経験をしたのがこの時のパウロであります。
And yet he exhorts the Philippians and us to rejoice.
そのパウロがエピソの信者に対して、そして今私たちに対して喜びなさいと言っているのです。
He believed what Jesus told his disciples, Rejoice that your names are written in heaven.
パウロが喜ぶことができたのはパウロがキリストの言葉を信じたからであります。すなわちあなた方の皆が天に書き記されていることを喜びなさい。
Is your name written in heaven?
皆さんの名前は天に書き記されているでしょうか。
If it is, you have every reason to rejoice.
もし皆さんの名前が天の命の書に書き記されているとしたら、それは何よりにも代え難い喜びです。
Everything this world has to offer pales in comparison to the joy of knowing that our names are written in the Lamb's Book of Life.
その名が命の書に記されていること、それはこの世の何者にも勝る喜びだからです。
Paul continues saying, Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
パウロは続けて言います。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。
Gentleness is a mark of the Christian.
この優しい心、寛容はまたもう一つのクリスチャンの特徴です。
We should demonstrate forbearance to saved and unsaved people alike.
ですから救われた人に対しても救われてない人に対しても私たちは寛容な態度で接するべきであります。
This gentleness recalls Christ's humility in Philippians chapter 2.
この寛容という言葉で私たちはピリピ人への手紙の2章に記されているキリストの謙遜をの記事を思い出します。
Let nothing be done through selfish ambition or vain conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus.
何事でも自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
Often in history, Christians, because of their emphasis on the commandment of love, have been considered weak. But this forbearance that Jesus exhibited on the cross is a trait that is incomparably great.
キリスト教は愛の戒めを強調しますから、時としてクリスチャンは弱いものだと言われることがあります。しかし、キリストが十字架上で見せたこの寛容の御業、忍耐の御業は、比喩のない強さを示すものであります。
This call is followed by a solemn warning. The Lord is at hand.
そしてさらにパウロは続けて、主の日は近いのですという警告を発しています。
This may have been a variation of the Christian watchword, Maranatha, our Lord come.
おそらくこの言葉はクリスチャンの合言葉のようなもので、マラナサ、主が来られるという意味だと思います。
Are you living in expectancy of the Lord's return?
皆さんは主の再臨を待ち望んで生活しておられるでしょうか。
Do you want Jesus to come back?
今、イエス様に戻ってきてほしいとお思いでしょうか。
Are you ready for his return?
再臨の準備ができているでしょうか。
Then Paul says, be anxious for nothing.
さらにパウロは続けて言います。何も思い煩ってはならない。
Concern, even with legitimate things, if carried to excess, is sin.
思い煩いは、それがたとえ正当なものであったにせよ、行き過ぎると罪になります。
We are called to be content and not to worry.
だから私たちはいつも満足していて、心配するなと教えられているのであります。
Anxiousness is a form of unconscious blasphemy.Because we say in our hearts, God, I do not really think you are who you say you are, and I don't really believe you can do what you say you will and can do.
思い煩いを抱くことは、無意識のうちに神を冒涜することであります。なぜならば、思い煩いがあると私たちの心は疑いに満たされてしまうからです。神に対してこう言うのです。神様、あなたは本当に神様なのですか？いろんなことがおできになると言ってるけれども、それは本当なのですか？
The command to avoid anxious concern was frequently taught by the Lord Jesus and also reiterated by the apostles.
ですから、思い煩いなという教えをイエス・キリストは幾度となく繰り返し、教えた人たちもそれを何度も何度も繰り返しております。
The essence of anxiety is that we think we are wiser than God.
この思い煩いの本質、それは自分が神より優れたものであるという、と考える高ぶりにあります。
Disobedience of this plain command, this unbelief in his person and who he says he is sin.
思い煩うな、この単純な戒めに従わないことは、私たちが神の言葉、神のご自身の人となりに疑念を挟むことで、それは罪に他なりません。
Anxious concern often leads to acts of sin.
そしてそれだけではなく、私たちが心に思いを煩いを抱くと、具体的な罪の行動につながっていきます。
We can't leave our affairs in God's hands. We insist on carrying our own burdens, and we're likely to use wrong methods for help.
私たちがさまざまな心配事を神に委ねることができないと、その重荷を自分で抱え込もうとします。そうすると私たちは、神ではなくて誤ったものにより頼もうとしてしまうのです。
We forsake God as our counselor and we resort to human wisdom.
偉大な助言者である神をないがしろにして人間の知恵に頼ろうとしてしまうのです。
We doubt God's love.
神の愛に疑いを差し挟むようになります。
Our love for him grows cold.
私たちの神に愛に対する愛が冷えていきます。
We distrust and grieve the Spirit of God.
聖霊を信じなくなり、そして聖霊を悲しませることになります。
Our prayers are hindered.
そして祈りが妨げられてしまいます。
Our consistent example becomes marred.
私たちがいつもいつも従っていかなければならない模範が霞んで見えなくなり、
This lack of confidence in God leads us to wander far from Him.
神に信頼しなくなった私たちは、神からどんどんどんどん離れていってしまうのです。
But through simple faith in His promise, cast each burden on him.
神の約束を単純に信じて、神にその思い煩いを委ねなさいと聖書は勧めます。
He has said in his word, Cast your burdens on the Lord because He cares for you.
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
We've been tempted to trust the things we can see instead of trusting in the invisible God.
私たちは見えない神ではなくて目に見えるものに寄りたもうとしてしまう、そういう傾向があります。
Are you worried about today?
皆さんの中にさまざまな心配事を抱えている方が今もいらっしゃると思います。
Consider the promise. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you.
あなた方の重荷を主に委ねよう。主はあなた方のことを心配してくださる。これがその方に与えられた神の約束です。
You can trust God with your present problems.
今抱えているさまざまな問題について、皆さんは神様を信頼することができるのであります。
If you cannot trust Him with your present problems, how can you trust Him with your soul's redemption?
もし今抱えている問題について神に信頼することができないとしたら、魂の救い、魂の贖いというもっと大きな問題について、神に信頼することが果たしてできるでしょうか。
If you trust Him with your soul's redemption, you can trust Him for smaller mercies.
逆に、もし魂の救い、魂の贖いという大きな問題について、神に信頼することができるのならば、小さなことを神に委ねることは、たやすいことではないでしょうか。
Isn't God enough to meet all your needs?
皆さんの必要を満たすには、神では役不足だとお考えですか。
Or is His all-sufficiency too little for you?
すべてを満たすことができる神様をもってしても皆さんの必要を満たすことができないとお考えですか。
Does God's heart grow faint?
神様の心が折れてしまうことがあるでしょうか。
Does God's arm grow weary?
高く上げた神の御手が海疲れてしまうことがあるでしょうか。
If so, find another God.
もし皆さんが考える神がそういう方であるとしたら別の神様を見つけた方がいい。
But if He is infinite, omnipotent, faithful, true, and all-wiseThen don't put your confidence in anything else.
しかしもし神が永遠のお方、そして全知全能のお方、忠実なお方、真実なお方であるならば、私たちはこの真実な神様に信頼すべきであります。
Remember, Psalm 118:8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
詩篇118編8節はこう言います。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。
Paul says, be anxious for nothing but...In everything, by prayer and supplication, present your requests. With thanksgiving, present your requests to God.
パウロは言います。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
When I think of a man of prayer, I think of George Mueller of Bristol, England, who maintained an orphanage of 10,000 orphans, all on prayer.
祈りが重要なのであります。そしてこの祈りの人と言いますと、私はジョージ・ミューラーを思い出します。この人はイギリスのブリストルというところで1万人の孤児を収容していた孤児院を運営しておりました。そして彼が寄り頼んだのが唯一祈りの力でした。
In the early days of his love to Christ, while visiting a friend and seeing him fixing a quill pen, he said, "Brother, do you pray to God while you are fixing your pen?"
このジョージ・ミューラーが信仰を持って間もない頃、友人を訪ねました。その友人は羽のペンを直しておりました。ミューラーは聞きました。君、その羽ペンを直すときに君は神に祈るかい?
And the answer was, it would be well to do so, but no, I don't.
そう友人は言いました。まあ祈ってもいいんでしょうけど、まああえて祈らなくてもできます。
Brother Mueller replied, he said, I do, and then I fix my pen all the better.
するとジョージ・ミューラーは答えていました。私はね、祈るんだよ。祈ると仕上がりが全然違うんだ。
His point was that we should bring even the smallest things to God in prayer.
彼が言わんとしていることは、どんなに小さなことでも私たちは神に祈るべきだということです。
I have two nephews.
私には二人甥がいます。
The one on the left is Micah.
下の子がマイカです。
And the one with the striped shirt is Enoch.
上がエノクです。
And Enoch is now going to 幼稚園。
エノクは今幼稚園です。
And my family went to Gifu to spend time with my brother celebrating American Thanksgiving.
で、感謝祭のお祝いをするために私の家族は岐阜にいる愛の家族を訪ねました。
But I got sick.
残念ながら私はその時に体調を崩してしまって、
So I couldn't enjoy all the good food.
で、感謝祭の食事に預かることができなかったんです。
And my nephew Enoch, in his concern for me, he prayed and said, Dear Jesus, please help Uncle Victor to get better.
すると、まあ、エノクが心配して私のところに来て祈ってくれました。イエス様、ビクターおじさんを治してください。
And then he turned to me and said, Uncle Victor, I prayed to Jesus for you.
すると祈り終わってから、まあ、エノクは私の方を向いて、おじさん、イエス様に頼んでおいたから大丈夫だよと祈りました。
In the same way, we should be quick to go to the Lord in childlike prayer.
この子供のような祈りを私たちは模範とするべきであります。神に対してすぐ祈るべきであります。
Someone once said, "Why worry when you can pray?"
祈れるときになぜ思い煩うのか、うまいことを言った人がいます。
Prayer needs to replace worry in our lives.
ですから私たちは生活の中で思い煩う代わりに祈るべきなのであります。
I love the words to the following hymn.
私はこの慈しみ深きという賛美歌が大好きであります。
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer.
英語の意味が通じるようにあえて直訳で訳させていただきます。キリストは私たちの罪、私たちの霊を引き受けてくださるお方、なんという素晴らしき友、祈りを通じてすべてを神に委ねることができる。それは友に与えられた特権。なのに私たちは平安を失い、痛みを背負う。それは私たちが祈らないから。それは私たちが重荷を神に委ねないから。
With thanksgiving, present your request to God.
感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
One of the marks of the Christian is their thankfulness.
クリスチャンの特徴のもう一つ、それが感謝を捧げるということです。
A number of years ago, I had the great privilege and honor of learning what it must like to be a mother.
まあ、随分前になりますが、私は母親になるということがどんなに素晴らしいことであるかということを経験させていただく機会がありました。
My sister-in-law had gone to the U.S. and I went to spend 1 month with my brother in Gifu.
義理の姉が出産のためにアメリカに帰ってしまったので、私は岐阜の兄のところに行って1ヶ月一緒に生活をいたしました。
We would talk in the evenings and I would make meals for him.
仕事の終わった後で兄と話をして、そして私は食事の準備をするのが日課になりました。
So one day I decided I'm going to make tonkatsu.
やはり私は今日の夕食はとんかつにしようと思いました。
It took me an hour to prepare and an hour to cook.
で、とんかつをですね、下準備に1時間。そして実際の調理に1時間かけて私はとんかつを作りました。
And it was a rainy afternoon.
で、雨の日でしたけれども。
And my brother came home and said, ただいま。
で、兄が帰ってまいりました。ただいま。
You didn't make an お風呂?
で、開口一番兄の言った言葉、お風呂沸かしてないの?
And I was so frustrated.
私は大変頭にきました。
Because I had spent so much time working on that tonkatsu, and all he could say was, "Where was the ofuro?"
私は時間をかけてとんかつです、とんかつを作っていたのに、兄が帰ってくると開口一番、お風呂まだと言ったんです。
I thought he was so unthankful.
もう兄には感謝の心がないと私は思いました。
And I realized that's how I treat God.
しかし私は、ああそうか。これは私が神に対して取っている態度と同じだということにも気がつきました。
He gives us all these blessings, and I don't thank him.
数々の素晴らしい祝福を毎日毎日与えてくださっているのに、私は神に十分に感謝していない。
How little praise and thanksgiving there is in the church today.
教会でもどうでしょうか。十分に感謝と賛美を捧げているでしょうか。
An unthankful Christian carries contradiction with it.
感謝をしないクリスチャンというのは、これ何か間違っていると思います。
We are called to be thankful in all circumstances.
あらゆる状況において感謝をするように私たちは命じられているからです。
Job said, "The Lord is given and the Lord is taken away. May the name of the Lord be praised."
ヨブはこう言っています。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。
When my younger brother passed away at the age of 17 in his sleep, I still knew that God was good.
私の弟は17歳の時に睡眠中に亡くなり天に召されました。その時でも私は 神様は素晴らしいお方であると思いました。
The Lord had given and the Lord had taken away. May the name of the Lord be praised.
主は与え、主は取られる。主の皆は誉べきかな。
Because I knew his name was written in the book of life.
私がそう思うことができたのは、彼の名前が命の書に記されていることを確信していたからであります。
Look at Paul.
パウロを見てください。
Among all the apostles, none suffered so much as Paul, and yet of none of them do we find giving so much thanks as he.
すべての人の中でパウロほど患難に遭遇した人はいません。またパウロほど感謝を捧げている人も他にないのであります。
He was in a jail singing songs.
ピリピで投獄されていた時、彼は賛美の歌を歌っていたと聖書にはあります。
Even if nothing else caused us to be thankful, we always have this. Jesus loved us and gave himself for us.
感謝することが何もない、そう思える時でも私たちには感謝すべきことがあります。それはイエス・キリストが私たちを愛してくださり、私たちのために命を捧げられたという事実であります。
The peace of God which passes understanding will guard your hearts and your minds.Through Jesus Christ.
そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Remember, one of the names of Christ is Prince of Peace.
キリストは平和の君とも呼ばれます。
In Isaiah it is written, You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you.
イザヤ書26章3節にはこうあります。志の健康なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。
If you insert the name of Christ, it makes more sense. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on Christ because he trusts in Christ.
このあなたという言葉をキリストと置き換えるともっと意味がはっきりします。心の健康なものをキリストは全く平安のうちに守られます。その人がキリストに信頼しているからです。私たちの罪がすべて取り除かれている。このことほど大きな平安は他にありません。
The Son of Man has power on earth to forgive sins.
そして人の子には地上で罪を許す権威が与えられているのであります。
Know this, that whatever your sinfulness, God has the power, Jesus has the power to pardon your sins.
皆さんがどんなに大きな罪を抱えていたとしても、キリストにはその罪をお許しになる権威があります。
There's nothing else required to pardon you than what was done already at the cross.
キリストが十字架の上で成し遂げられた御業によって、どんな罪でも許す権威がキリストに与えられているのであります。
He can forgive your sins this morning as easily as he can forgive them this evening.
ですから、キリストにとって皆さんの罪を許すことはごくたやすいことです。今でも、そして今晩でも、簡単にその罪をお許しになることができます。
He can give you the peace that surpasses all understanding.
そしてそのことによって人のすべての考えに勝る平安を私たちに与えてくださるのであります。
The inward peace of the Christian and the Church of God is tremendous.
キリスト者が心にいただく平安、そして教会がいただく平安は本当に素晴らしいものであります。
Even when opposed, even when persecuted, the Church has peace.
世が教会に敵対した時も、教会が迫害を受けていた時も、教会の中にはキリストに与えられた平安がありました。
Allow me to conclude with verse 8.
8節に行きたいと思います。
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
最後に兄弟たち。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。
In my conversations with Christians and non-Christians alike, when they think of meditation, the concept is usually Eastern mysticism.
この心に留めるという言葉は、瞑想というのも言い換えることができますが、瞑想について話すと、私たちは何やら東洋の神秘主義的なことを思い浮かべてしまいます。
However, meditation is far more than merely emptying the mind as is taught in Hinduism and Buddhism.
しかし、キリスト教でいう瞑想は、ヒンズー教や仏教が言うような心を空にするだけのものではありません。
Meditation is one of the most neglected disciplines in the Christian life.
この思いを巡らすこと、瞑想は、 クリスチャンの信仰生活の中においてややないがしろにされていることではないかと私は考えております。
And yet it is so scriptural.
しかしながらそれは非常に聖書的な行為であります。
However, instead of emptying the mind, we need to fill the mind.
キリスト教でいう瞑想、思いを巡らすことは心に空にすることではなくて心を神の御言葉で満たすことなのであります。
Joshua 1:8 says, Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
ヨシア記一章八節から口語訳でお読みいたします。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜もそれを思い、その記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るだろう。
Who you are is shown by what you do and by what is in your heart.
皆さんの人となりは、皆さんがなすこと、そして心に思い描くことによって規定されます。
What you meditate on.
皆さんが思い巡らすこと、すなわち瞑想することによって、皆さんの人となりが規定されるのであります。
The things that your heart dwells on today build what you will be in the future.
今、皆さんが心に描くことによって、皆さんの将来の姿が決定されるのであります。
Your character comes from the following sources.
人格を規定するものが5つあります。
What you read.
読むもの。
What you look at.
見るもの。
What you listen to.
聞くもの。
The people you spend time with.
交わる人々。
And what you think about.
そして心に思い描くことです。
Are you meditating on excellent and praiseworthy things?
皆さんは素晴らしいこと、そして称賛すべきことで、ことを心に思い描いていらっしゃるでしょうか。
If not, change your mental diet.
もしそうでないならば、心に素晴らしいこと、そして称賛すべきことを思い描く習慣を始めてください。
Then you can say like the psalmist, How I love your law, I meditate on it all day long.
素晴らしいものを心に思い描き続けていくことによって、私たちは詩篇の記者のように、どんなにか私はあなたの御教えを愛しているでしょう。これが一日中私の思いとなっています。ということができるようになるでしょう。
There are many ways in which we can apply what we've learned, but I want to mention two.
今日学んだことは様々な適用ができると思いますが、あえて二つだけお勧めしたいと思います。
For the growth of the Christian, there must be prayer and the reading of Scripture.
クリスチャンが成長していくためには、一つ祈ること、一つ御言葉を学び続けることが必要であるということであります。ですから時間をとって祈り、そして聖書を学ぶように習慣を始めてください。
家事を
しながらでも御言葉を学び、そして祈ることはできます。
while you are commuting to work.
また通勤時間を利用してそうすることもできます。
before you go to sleep, you can recite scripture.
寝る前に覚えた聖書の箇所を暗唱することもできるでしょう。夜中に目が覚めたらそこで祈ることもできます。
Jesus himself spent time with his father.
イエス・キリストご自身が静まって父なる神と過ごす時間を取られました。
He committed the scriptures to memory.
聖書を暗記されていました。
And when God gave a command, he submitted to the will of his father.
そして聖書を通じて神の御心が示されると神の御心に従ったのであります。
The danger is looking at all these marks of the Christian and saying, Well, what if I struggle with anxiety or what if I struggle with joy?
今日はクリスチャンの特徴についてお話ししましたが、もしかすると誤解されてしまう方がいるかもしれません。私にはこの特徴がない、私は相も変わらず思い煩いを抱いてしまうし祈ることもしていない、私は果たして救われているのでしょうか。
Am I really saved?
私はこんな私は救われているのでしょうか。
But know this, he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
そのような方のためにこのような御言葉があります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくださるということを私は固く信じているのです。
This passage is not dealing with your salvation, it's dealing with sanctification, your continued growth in the Lord.
今日学んだピリピ人への手紙の4章の4節から8節に記されていることは救いの条件ではないのです。そうではなくて 救われた者が主イエスにあって成長し清められていくときに現れている、その性質を示しているのです。
So continue in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness.
ですからキリストに根ざして、そしてキリストの中にあって成長し続けていこうではありませんか。神によって信仰によって力づけられ、そして今日学んだように感謝にあふれて進んでいこうではありませんか。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, we thank you for who you are.
天のお父様、感謝いたします。
We celebrate at Christmas time your first coming.
最初に神様が地上にいらっしゃったクリスマスを今お祝いする準備を着々と続けております。
We look forward to your second coming.
私たちは主の再臨を待ち望むものであります。
And we thank you for Jesus and the joy that we have in him.
イエス・キリストにゆえに私たちは心から感謝いたします。そしてキリストによって与えられた喜びを感謝いたします。
We pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。